それでは、木山のかな文、文学史の暗記のチェックの2回目をやってみましょう。1回目の続きで言いますと、下から3列目の、日記機構のラインから、もう一度スタートです。日記機構の平安時代の最初の覚え方は、トカゲでしたよね。トカゲ、つまり土佐カゲロウと来るんだということですね。で、土佐カゲロウと来まして、ちょうど1000年に載っている、女房の日記作品が2つありました。ちょうど1000年載ってる、つまりまあ、ちょうど1000年の時代に生きていた、女房たちなんですけども、その2つの作品のタイトルを言ってみてください。はい。泉式部日記、紫式部日記ですね。で、それからワン世代後の菅原隆盛の娘という人の書いた、紀行とも言えますし、まあ、日記と言いますか、女の半生みたいな内容なんですけど、そのタイトル名は何ですか？さらしな日記ですね。で、この、さらしな日記の作者、菅原隆盛の娘が、書いたんではないかって言われている、長編の作り物語があるんですね。その2作品を言ってみてください。それは、浜中。浜中ですよ。浜松中納言物語ですね。あと、夜。夜はの寝覚め。または夜の寝覚めですね。この2つの作品は、菅原隆盛の娘が書いたんじゃないかって言われています。さて、その後ですね、上人というお坊さんなんですけどね、この上人というお坊さんが中国の宋に渡っていく、まあ、それをその上人のお母さんが大変この、離別を悲しんで、歌を読むというような、そういう歌日記的な作品があるんですけども、上人から始まるタイトルを言ってみてください。はい。上人阿闍梨の母の衆ですね。上人阿闍梨母の衆です。その次に、なんとかうどん。うどんで有名ななんとかうどんで始まる、作品があるんですね。それは、堀川天皇に仕えていたある、内史が書いたものなんですね。上巻は、堀川天皇の発病と死ということ。そして、下巻の方は、その堀川天皇が亡くなった後に、幼い鳥羽天皇のもとに再出仕するというお話。それは、さぬきうどんってありますよね。さぬきで始まります。はい。さぬきの助二期ですね。もう一度、平安時代の、日記、紀行の順番を言ってみましょう。最初はトカゲ。土佐カゲロウを千年に乗ってるのが、泉紫、ワンスで後で、さらしな上人、さぬきの助ですね。土佐かげろう、泉紫、さらしな上人、さぬきの助ということになりますね。では、鎌倉時代に入ってみましょう。源平騒乱記の歌日記として、有名な作品は何でしょう？実はその、ある女房というのは、定家とか、鴨の長明などと全く同時期を生きた人です。まあ、その捉え方は平安の最末期から鎌倉初期にかけてということですね。で、平安の最末期と言いますと、これ源平騒乱の時期なんですね。平家が壇の浦に滅んでしまいます。そして、源の頼朝の武家政権が鎌倉に誕生するという、そのあたりですね。まあ、ちょうどそのあたりに藤原の定家もおりました。そして、鴨の長明という人も、そういう、時代をまたいだ人でした。そしてもう一人、もう一人の、人がその作品を書いたわけですね。何でしたっけ？建礼？はい。建礼門院右京大部集ですね。建礼門院右京大部集。人物名で言いますと、建礼門院右京大部ということになります。建礼門院平徳子にお仕えした、右京大部という女房の、日記、歌日記ということですね。じゃあ、十六夜日記と書いたら、これ読み方どうなるんですか？ はい。いざよい日記となりますね。じゃ、いざよい日記を書いた、その作者名を言ってください。阿武津にですね。阿武津に、阿蘇山の後、仏と天と書きますね。それでは、問わず語りという大変このユニークな作品があります。平安、鎌倉の後期ですね。この問わず語りの作者名を言ってみてください。御不覚斎院二条ですね。御不覚斎院にお仕えした二条という女性の書いた女の半生ということになります。それでは、明月記という日記の作者。その日記を書いた人は誰でしょう。藤原の定家ですね。それでは随筆に行ってみましょう。随筆の一等最初で、まあ、平安の中期あたりに、吉重の安種という人の書いたある随筆があります。まあ、この吉重の安種さんの書いた文章、原文ではもう漢文なんですね。漢文の書き方をしているわけで、まあ、読み方も漢文訓読的になっていくんですけども、書いてる内容は非常に洒脱な、随想的な文章なんですね。で、これが、鎌倉初期の、賀茂長明の北条記に大変強い影響を与えたと言われてるんですね。さて、平安中期になった吉重の安種の随筆のタイトルは何でしょう。はい。地底記ですね。地底記です。それから、清少納言の随筆はもちろん、枕草子ですけども、この清少納言のお父さんである方が、勅撰をなさった、勅撰の編集をなさった勅撰和歌集のタイトル名を言ってみてください。ヒント。2番目の勅撰和歌集です。はい。五線和歌集ですね。それから、北条記とズレズレ草と言いますと、まあ、なんとなく鎌倉時代の共にお坊さんで、隠者文学でという感じがありますけれども、実は、時代的には随分離れてるんですね。では問題ですけども、吉田兼好ズレズレ草と、鴨の長明北条記、さて時代がより古いのはどちらの方ですか。鴨の長明の方ですか、それとも吉田兼好の方ですか。答えは、鴨の長明の方ですね。より古いんです。今、イメージを作ってください。鴨の長明は、平安最末期から、鎌倉初期を生きた人ですね。で、つれづれ草の兼好法師っていう人は、吉田兼好という人は、鎌倉最末期から南北朝の時代にまたがって生きた人ですね。そういう、イメージを持ってください。評論に行ってみましょう。日本で一番最初の評論というのは、古今和歌集の序文に、平安前期の7人の歌の上手かった人についていろいろと批評したんですね。そのタイトル名は何でしたっけ？はい。古今和歌集、かなじょですね。紀貫之です。それから、平安後期には、なんとか随能という歌論があるんですね。で、このなんとか随能っていうのは、まあ、あまり評論チックとは言えなくて、いわば歌をめぐる一つの和歌説話、説話集みたいな感じになってますけども、まあ、なんとか随能っていうのがあったわけですね。そのなんとかっていう部分は、実は、勅撰集で言いますと、金曜和歌集なんですね。それは5番目になりますけども、金曜和歌集の変者に源のなんとかっていう人いたんですね。まあ、実はその人が書いたから、なんとか随能となってるんですね。さあ、出てきますか？はい。年寄り随能ですね。年寄り随能を書いたのは源の年寄りで、その人は5番目の勅撰集であります金曜和歌集の変者であったということです。それでは、鎌倉時代の評論に入っていきますけども、歌論とか、それから連歌論とか、まあ、いろいろありますけれども、物語評論というのはこの作品しかないんです。 物語についての評論なんですね。源氏物語っていうのはこうでしたねとか、サゴロモ物語のあの場面はこうでしたねなんていうふうな、女房同士のこう語りのような形で展開していく作品なんですけども、その物語評論の作品名を言ってみてください。はい。無名蔵詩ですね。無名蔵詩です。よくこれは、鴨の帳面の歌論の無名蔵と混同しますから注意してください。無名蔵は歌論です。無名蔵詩は物語批評です。それでは、藤原の定家。藤原の定家の、歌論序。二つそこに載っておりますけども、二つ言ってみてください。一つは、近代集歌。もう一つは、毎月毎月、ある高貴な、貴人に対して歌の添削指導をしたというところから、はい、毎月賞ですね。毎月賞と言います。あとですね、イザユ日記の、阿仏尼という作者も、歌論を書いております。そのタイトルは、夜の鶴ですね。夜の鶴です。さて、室町になりますとですね、大和猿楽が、やがて、能という一つの洗練された芸術に昇華していくわけです。その能の心得を、年代ごとに、何歳の時にはこういうこと考えなさいとか、何歳になったらこういうことしなさいとかですね。まあそういう心得を書いておりますのが、能楽論の何というタイトルですか？風姿。風姿。はい。風姿花伝ですね。風姿花伝。作者は誰ですか？世阿弥ですね。それじゃあですね、煉瓦論というのを考えてみましょう。神経という人物が、神というのは心ですね。敬意は敬語の敬です。神経という人物がですね、室町時代に煉瓦についての論を書いてるんですね。その神経さんの煉瓦論のタイトルは何ですか？はい、笹目ごとということになりますね。それでは全体、あちこち細かいことを聞いてみたいと思います。例えばですね、万葉歌人、上代の万葉歌人の中に、貧窮問答歌という有名な歌を書いた、そういう一節の歌を書いた人がおります。この貧窮問答歌の作者は誰でしょう？難しいですか？山。山で始まります。山の上のオクラですね。山の上のオクラが貧窮問答歌を書いております。それでは、これわかりますか？もし選択肢の中に、身分の忠峰という言葉が出てきたら、それはどういう作品に関係があるんでしょう？難しいですか？じゃあ、こう言ったらどうですか？ 4 人いました。紀の貫之、大志高知の三恒、紀の智則、身分の忠峰。わかりました？直線集の一番最初ですね。古今和歌集に関係があるということになりますね。それでは、ここまでいける人はちょっと少ないかと思いますが、千載和歌集の変者に、藤原の俊勢さん、いましたね。定家のお父さんです。この俊勢さんの個人和歌集っていうのがあるんです。三歌集の左隣に入ってますけどね。何でしょう。はい。長秋映奏と言いますね。長い秋の映奏と書いて長秋映奏です。これは藤原俊勢の個人和歌集ということです。ちなみに、この藤原俊勢さんの編んだ歌論序もあるんですね。その歌論序は一番下の鎌倉時代の一等最初に出てますが、いけますか？古来？そう。古来風亭章ですね。風亭っていうのは歌論 花風ということですから、まあ古来からの花風の変遷についていろいろと書いている。それが古来風亭抄です。それではですね、もっと細かいことやりますと、じゃあこれはもう見てもらってください。上代、大和奈良時代のちょうど真ん中ぐらいに開封荘ってありますね。で、もし選択肢の中に開封荘とか、それから左に行きまして、平安前期の文化修例集などがありましたら、それは漢詩集です。開封荘とか文化修例集は漢詩集ですね。まあ、本当はもう一つ、良運集なんという、直線の漢詩集もあるんですけども、まあ、とにかくそういうものが出たら、それは漢詩集だということですね。それでは、もっと前に行ってみましょうか。ヒヘダのアレという人物がいたんです。この人に関係する書物というとわかりますかね。ヒヘダのアレ、まるで、日本史の勉強のような感じですけども、ヒヘダのアレという、昔からの神話や言い伝えをすべて口調で、記憶していた人が、それを語ることによってその書ができたんですね。その書は古事記ですね。古事記になります。ということで、いろいろとやってきましたけども、一応これで上代から中世まで一応ざっとチェックいたしました。一応ここで切ります。